ございました、11月1日月始め祈願の月例祭ご祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。池上金光大臣大祭をあさってに控えての本日の月例祭でした。心地よい緊張感の中に御大祭前のですね、ご祭典を今執り行わせていただいたところですけれども、ご本部あるいは親教会はじめ、全教各教会では先月から、御大祭月に入らせていただくております。神有教会におきましても先月10月5日の御本部の御大祭、そして16日の親教会愛楽教会の御大祭、それぞれに、参拝をさせていただきました。愛楽教会の御大祭にの参拝する2日ほど前に、東京の教会の連合会の集まりがありまして、その時に私も出席をさせていただいたんですけれども、8月 の平和祈願大祭の時に講師としてお見えになられた日本橋教会の畑先生からですね、ちょっと瀬永先生と言って相談を受けまして、それがですね、こちらの5本、これは9年ほど前にですね、日本橋教会から発行された5本で、教祖様が書き残された覚書と覚帳というのがあるんですけれども、それに加えてですね、日本橋教会の先代の畑康史先生という方がおられるんですけれども、この畑康史先生という方がですね、その覚書と覚帳、その原文だとちょっと読みにくいからですね、口語訳にしたものを残してくださってたんですけれども、それをその原文である覚書覚帳とその先代の畑康史先生が口語訳していって、それを同じ箇所をですね、時系列でですね、全部対比的にこう見ながら読める冊子を9年ほど前日本橋教会から刊行されたんですね。そしてこの冊子がですね、ちょっとあれから9年経ってまだ在庫がいっぱいあるんだけれども、ちょっといろいろな事情があって、そのたくさんあるのだけれども、なかなかこう神有教会も何十冊もお供えいただきましたし、親教会はじめ関係教会も9年前に何十冊もお供えいただいたんですけれども、まだちょっとたくさんあって、ちょっとどうするか、もう大概のところにも配っていて、でも在庫はいっぱいあるという中で、まだ神有教会として必要とされてますでしょうかということだったんですけれども、もうその、ね、9年前に神有教会としてもだいぶ、お供えいただいてますし、親教会の愛楽教会もまとめてごっそりですね、いただいてるから、ちょっとまたさらに新たにというちょっと需要あるかどうかわかりないんですけれども、一応念のため親教会とか関係教会にも確認してみたいと思いますというようなことでご返事させていただいたんですね。もしくは多分新規でさらに追加注文っていうのはほとんどないかなというような私の思いだったんですけど、一応確認だけさせていただきますということだった返事させていただいて、でその2日後の16日が愛楽教会の御大祭でしたから、その時にでもですね、各教会の先生方、そして愛楽教会にも、こういうことで日本橋の先生がまた さらにもしよかったらこの本をご希望でしたらどうぞというふうにおっしゃって、大祭当日に先生方にお話ししようかと思ったんですけれども、神有教会、その関係教会の愛楽教会はじめグループラインがありまして、せっかくならあらかじめ、もし全員が全員愛楽のご大祭にね、関係教会の先生に参拝されるとも限らないので、もうすぐにグループラインの方でですね、ちょっと案内をさせていただいたんですよね。そしたら意外にもですね、いろいろな教会から、そういうことだったら少し私のところの教会もこれぐらいくださいませんかというような声がどんどん上がってですね、結局45冊ほど注文が希望があって、中には海外の関係教会からもですね、希望があって、よかったです。本当大祭に参拝、愛楽の大祭に参拝する前だったですから、海外の教会だとちょっと送る、郵送するのもかなり ね、お金もかかるという状況だったんですけれども、大祭に参拝する前でその海外の教会の先生もたまたま日本に今回来られて哀楽のご大祭に参拝されるということで、まあ、事前に冊数だけ聞いていましたが、その分だけちょっと予備があったものでちょっと持っていってお渡しすることができたりとかいう成り行きがあってですね、まあ、そういうような流れの中で16日の哀楽教会のご大祭日帰り参拝させていただいて帰らせていただきました。そして帰ったらですね、神張教会神張教会で留守番の報告を聞かせていただいたら、高野明子さんがその、16日の日に参拝されたと。で、こういうお届けをされたというふうに邦子先生が言うんですね。なんかお夢をいただいたと、高野明子さんが。哀楽教会の二代親先生のお夢と。私はお夢というのはあんまり好きじゃないんですね、本当はですね。夢なんていく、いかようにもこうね、作り上げ、まあ、こう言うとあれですけど、表現することができるわけですから、あんまりその、個人的にはあまり好きなものではないんですけど、その、高野明子さんのお夢のことを聞かせていただいたら、哀楽教会の二代上先生が出てこられて、そして本当に嬉しそうにですね、こうおっしゃられたと。神有教会は、まあ、平泳ぎがありますよね。平泳ぎで、こう、まっすぐこう手を伸ばすところはもう、できてきたね。まあ、ここまでできた子供でも大変なことなんだよと。でもよくここまでできてきたね。ここからはこう手をまっすぐ伸ばした手を開いていくところをいただいていくと、行きたいところだよねというようなことをお夢としていただいたということですね。それ聞かせていただいてですね、なんか私はお夢というのは先ほど言いました、あんまりこう、ピンとこないんです。自分見たことないですからね。ただ、夢は見ますよ。ただこれがご神務としていただいたことは一回もないです。ただですね、その話を聞かせていただいたときに、これはちょっとただの夢じゃないなというのは直感的にいただいたんですね。本当に二代を絵に浮かぶんですよ。二代を先生がどういう表情で、どういう仕草で、そういうふうなことをおっしゃられたか、ポンとインスピレーションで感じたんですね。そして、そのことをですね、神様に、まあ、ご祈念させていただいたら、いただくのがですね、この日本橋教会の冊子をいただいたんですよ。これをね、開いて、そしたらですね、実はこの冊子なんですけど、この真ん中の両側の部分、こっちがお知らせこと覚帳で、こっちが覚書の原文なんですね。そしてその両サイドに、覚書の口語訳と覚帳の口語訳があるんですね。この開いたところが、それこそ平泳ぎの、と同じような感覚をいたんだ。感じたんですね。ご記念させていただきながら。で、真ん中が原文なんですね。そして両サイドが、口語訳。だから、神有教会、まあ、教祖様のご信心のね、基本線、哀楽教会の信心の基本線はいただいたんだけれども、それをそのまま直訳ではなくてですね、今風に、現代風に、しかも、それぞれの、持ち場立場、性格、性分を持って、口語訳して表してってくれないかというような願いがですね、かけられているのかなということをご記念をさせていただきながら感じたんですね。教祖様の教え、哀楽の初代の教え、素晴らしい教えだけ、そのままそれを持ってきても、それはそうですよね。時代ももう違いますしですね。はい。だからそこをどう、原文を大切にする、どういうふうに、ね、今風にね、アレンジして、表していくかということが、ここからの神有教会かけられているところだよねということを感じたんですね。平泳ぎというのはですね、いろいろな水平で泳法がありますけど、一番シンプルな初心者とか一般の人でもとっつきやすい泳法だそうですね。このバタフライとか背泳ぎとか比べたらですね、平易な泳ぎ方なんですよね。だから、本当に私たちの信心もですね、教祖様の信心も、本当にそういう信心を知らない人とか、一般の人でも分かりやすい形で一人一人がですね、私たち教会のものだけじゃなくて、皆さんお一人お一人もですね、今風に訳してアレンジして、表していってくださいよというような願いがなんかかけられているなということを感じたんですね。そしてそのことを、まあ、邦子先生にも話したらですね、まあ、平泳ぎというのはですね、こう手だけじゃなくて足も開いてね、進むものだよねと。 いや、むしろどっちかというと足も大事だよね。足が大事だよね。確かにそうですね。手だけこうやってやったってですね、前に座って、進まないわけですね。足とこう連動させながら行くことによって進んでいくわけですよね。これはまたどういうことかなと、また一つ課題いただいたなと思ったんですけど、そしたらですね、先週またその日本橋教会の畑先生からですね、連絡があって、今度は何事かと思ったら、ちょうど1年前の日本橋教会の10月の大祭の時に、邦子先生がですね、講師としてお話しに行ったんですけれども、もうこの話はもう終わったと思ってたんですけれども、実はその邦子先生のお話を、まあ、感じるものがあったんでしょうかね。活字化して冊子に今度まとめさせていただいたと。それを今年の日本橋教会の大祭で、皆さんにお野来として配布させていただきたいという相談と連絡があったんですね。で、このショータイムズという冊子なんですけど、まあ、神有教会にも十部ほどお供えいただいたので、今度、あさってのご大祭にご希望される方には、ぜひ差し上げたいと思ってはいるんですけれども、これ中見ましたらね、まず最初に、おっしゃった通り、去年の邦子先生の日本橋教会での大祭の話が載ってるんですね。そしてもう一つ半分がですね、これは日本橋教会の信者さんだと思うんですけれども、先生ではないですね。方がのお話が後半載ってるんですね。これは今年の春の日本橋教会の例祭での緩和発表ということで載ってるんですね。邦子先生の去年の大祭でのお話と、日本橋教会の信者さんと思われる方の今年の例祭でのお話が載ってたんですね。これをいただいてですね、先ほど平泳ぎは手だけじゃなくて足もだよね。つまり教会の先生とか教会のものだけじゃなくて、信者さんのが一緒に乗ってるんですね。信者さんも一緒になってこそ進んでいけるんだよということをいただくんですね。でも、もっと言うとですね、大祭のお話と例祭のお話が乗ってる。神様も御霊様も寄り添ってですね、さらには、自分とこの教会だけじゃなくて、日本橋教会とか、よその教会ともですね、連なり合いながら進んでいってくださいよということがですね、この平泳ぎの、こう、まっすぐだけじゃなくて、こう開いて泳いでいくというところから感じさせていただいております。これは直感的にですけれどもね。そしたらよくよく考えてみたらですね、先ほど10月5日の御本部大祭と愛楽の3、16日の参拝したと言うんですけど、そういうことを持ってきて私の中でさらに思いが上がってくるのは、そういえば今回のね、それまで春秋のですね、ご本部の大祭と、親教会の大祭、まあ、順子先生がいるときはですね、やはり順子先生のお世話がありますので、もう年に1回も行けませんでした。まあ、記念祭のときだけですね、団体でご本部愛楽参拝させていただくだけだったのが、まあ、順子先生が、お立ちになられてからは、まあ、春秋、愛楽か、ご本部か、どちらかには行かせていただくような流れの中で、そして今年に入ってですね、いよいよこれからはですね、ご本部愛楽、どっちかじゃなくて、もう春秋のご本部と愛楽のご大祭は、両方参拝させていただきたいという願いがあって、初めて、先月はですね、ご本部の大祭と愛楽の大祭、両方私参拝させていただいたんですね。で、当初はですね、まあ、信者さんにも呼びかけてなかったですし、まあ、私一人がという思いだったんですけど、蓋を開けてみたら、10月5日のご本部参拝だ。今日お見えになって、川村さん夫婦もね、ちょうど同じ日ということでですね、別にこう、連絡を取り合ったわけじゃないんですけれども、ご本部の、ちょっと遅めにご本部の広間へ到着して、お届けで待機してたらですね、ちょうど川村さんご夫婦も同じぐらいの時間にね、街道広間に来られて、挨拶に見られたんですよね。ちょっと遅れたおかげで、ちょうど川村さんとですね、お広間に会わせていただいて、そして、金光様にお届けをして、まあ、斎場の方に移って、斎場はもう、まあ、日曜日のご祭典でしたからね、もう超満員で1万人以上多分いたと思うんですけれども、まあ、川村さんとは LINE が繋がってるから、LINE でちょっとどこにおられるかなと送ろうとしても、なぜか LINE が送れないんですよね。たまにあるんですけど、こう送信ボタンを押しても、こう、うまく送信できてないっていう表示が出ててですね、 ああ、これはこんだけ大勢いるし、ちょっと河村さん、できれば河村さんと一緒にですね、ご滞在を拝ませていただきたいなと思ったんですけど、ちょっと無理かなと思ったら、目の前に河村さんが、よし、奥様が現れてですね、先生、こっちですって言ってですね、よく見つけましたね、人だかりの中でですね。で、結果的にはですね、最上のありがたいことに真正面のですね、ど真ん中の席にですね、お招きいただいて、河村さんご夫婦と本当にご祭典をいただかせていただくという成り行きをいただかせていただいたんですね。そしてさっき聞いたら、ね、その日が結婚50年ですか。10月5日がね。私とも夫婦はその半分の25年なんですよね。あ、なんか本当ご本分も哀楽も大祭ね、せめて参拝させていただきたいという願いを一心を立てたら、こうやって信者さんもともね、と成り行きとも連動してありがたい参拝をご本部参拝させていただきました。そして哀楽教会の大祭は大祭でですね、私以外に総代の山田文さんも参拝されたんですね、日帰りでですね。ふみさんとも別に連絡取り合ってないんですけど、哀楽のお披露目で参拝のお届けが終わって、お披露目を出たところで会うんですよ。そのふみさんとご親族の方にですね。ああ、よく来たね。ちょうど今来たと。僕もちょうど今来たところです。やっぱり河村さんの時と同じようなタイミングでお披露目で会ったんですね。そしてその後、お届けを済ました後、遠征殿というですね、納骨堂の方に行かせていただいて、で、まあ、初代教会長の高松和子先生と二代教会長の純子先生の遺骨があるとこう言って、で、くしくもその両サイドがですね、同じアイウェブ順でですね、右側が今日お参りされている坂井房子さんのご実家の高山家の納骨堂なんですね。で、左側がですね、その総代の山田文さんのご実家の高橋家の納骨堂、高松家を、まあ、神有教会を挟んで、信者さん、ゆかりは信者さんが隣同士にあるわけ。だから、高松家だけじゃ、亀有教会、純子先生、和子先生だけじゃなくて、その高山家、坂井さんのご実家のね、高山家と、そして山田文さんのご実家の高橋家のお扉を開けて、いつもご記念させて、ちょうど三つ、納骨堂の扉を開けてご記念しているとき、また山田文さんとですね、ご親族の方が来られ、あ、すいません、勝手に開けて今ご記念してました。じゃあよかったら一緒にご記念させていただきましょうかと。納骨堂のですね、フォードもですね、御霊様にも一緒にですね、計らずも打ち合わせたわけでもないのに、成り行きの中、ちょうど同じタイミングで引き合わせていただいて、ご記念をさせていただいたんですね。そして文さんから、ちなみに先生帰りはって言うから、帰りはまあ、夕方の飛行機ですと。私も夕方の飛行機なんですけど、何時ですか？いや、僕は6時発です。私も6時発です。JAL ですか？ JAL です。同じ飛行機じゃないですか。で、その後席の番号を見たら、私が32番かなんかで、ふみさんが30ならもうすぐそこなんですよね。だからまあ帰りもですね、また空港で一緒にならせていただいて、で、羽田に着いた後も品川まで一緒に帰らせていただいたんですけどね。まあ私はまあどっちかっていうと一人でのんびり参拝するのが好きなタイプなんですけれどもね。本当にありがたい参拝でしたね。一人でお参りするよりですね。今年の春にご本部参拝した時は一人の参拝だったですけど、今回は成り行きの中でですね、信者さんである河村さん夫婦と一緒にならしていただいて、一緒に拝ませていただいて、哀楽の大祭は大祭でですね、こちらもね、打ち合わせたわけじゃないんだけれども、総代の山田文さんと、しかも飛行機も同じ便でですね、鳴らしていただいて、帰りの電車もですね、途中まで一緒に行かせていただいて、もう一人で参拝するにはるかにありがたいですね、参拝鳴らしていただいて、本当にまあ、平泳ぎというのはですね、手と足が連動して前に進むと言いましたけれども、こうやって教会の者とですね、信者さんが神様を軸にして、教祖様を軸にしてですね、進ませていただくのがどれほどありがたいことか、あ、平泳ぎっていうのはこういうことなんだなというふうにですね、改めて思わせていただく、お互いの成り行き、そして神様に向かう姿勢が呼応するってことですね、成り行きを通して連動する、噛み合うというところですね。この働きをもってするならばですね、本当に信心を知らない人でもですね、わからない人でもですね、お、なんか違うなというようなね、ものを与えるだろうなと思いました。また今日はですね、ある方がですね、60代の 方なんですけれども、まあ、この方この1年ぐらい大変厳しい状況を通ってこられて、まあ、生活の方もこのままでは大変ということで、60代にしてですね、アルバイトを始めることになりましたというお届けがあったんですね。そして近くのですね、スーパーの、青果店の野菜果物屋さんの品出しのアルバイトを始めましたと。で、品出しだから開店前にあるわけですね。で、今日からそのアルバイトがスタートして、時間帯は朝の6時半から9時半までなんですね。で、その前にですね、まあ他に何日か前にもお届けがあって、まあそのアルバイトに加えて、まあちょっと成り行きの中で、また別のところからお声がかかってますと。まあ私としてはちょっとね、なかなかこう、そのアルバイト、人と接するのもちょっとあんまり久しぶりでちょっと得意じゃないので、まあもしそのアルバイトがダメでも、神様がですね、こういうふうに別のアルバイトを用意してくださったんだなと思いますというお届けがあったんですけど、私はこう言ったんですね。背水の陣で臨んでくださいと。その、野菜屋さん、果物屋さんの品出しのあるアルバイトを、ね、背水の陣で臨んで、と言いますのもね、まあ、もしこのアルバイトがダメだったとしてもね、次のアルバイトがある。これではですね、もう、やっていけないと思ったんですね。もうこのアルバイトじゃなきゃダメなんだと。しかも朝の時間帯というのが非常に私の中でですね、しっくりくるものがあったんですね。うん。だからですね、まあその方には、背水の陣で臨んでくださいと。そして青果店ということは、青果というのはですね、新鮮な野菜や果物ということですよね。本当にそういう60の手習いという言葉があるけれどもね、そういう気持ちで新鮮な新しいみずみずしい心でね、そのアルバイトにね、とりあえずそのアルバイトに集中してくださいというふうにお取り次ぎさせていただいたんですね。そしてこうも申しました。必ずどこに行ったって人間ですね、とっつきにくい人やたちが悪い人っていうのは必ずいる。でもみんなね、信心ある人でもない人でもそういう人たちと折り合いをつけながら必死にみんな生きてるんです。もしそういう人たちがいたとしてもね、そのあなたもそこからね、逃げないで、その人と、成り行きと向き合っていく、そういうつもりで向かっていってくださいというふうにお取り次ぎをさせていただいたんですね。そして今朝、朝、もう朝早いですから、5時のご記念前にですね、その方から LINE でお届け、今から行かせていただきますと、ちょうど私がご神前に向かわせていただこうというタイミングだったので、もうすぐ開かせていただいてね、すぐにじゃあご記念させていただきますということで返事を送らせていただいて。そして今日午前中ですね、また別の方からですね、宅急便が届いたんですね。そしたら、なんと段ボール3個口でですね、まさに成果、今日、これね、新鮮なお野菜が、この緑のネギやら、人参やら、大根、レンコン、さつまいも、まさに成果のお供えが来たんですよね。3個口でですね。で、それを一通り、邦子先生と、まあ、品出しじゃないけど、確認させていただいたタイミングで、また、その方から、お届けが来て、まあ、無事に今日一日、まず、スタートを務めさせていただきましたと。まあ、黙々と袋詰めとかする作業だったから、自分としてはやりやすかったですし、楽しかったですというお礼のお届けが来たんですね。まさにその方のですね、成り行きと教会の成り行きも連動しているなと思ったんですね。ちょうど成果の品出しのアルバイトを始めたというお届けがあって、そして教会は教会で成果のお供えがあって、今日こうやってお供えさせていただいている流れの中だったですからね。その時思ったんですね。あ、これはこの方だけじゃなくて、私たち教会のものもそういう、まあ、私は50代ですから、50の手習いのつもりで、そして新鮮な心で、聖火のように、みずみずしい心で、新しい心で、ここからですね、望まして、あ、これはもうその方だけじゃなくて、教会のものにもかけられている。先ほど、成り行きが、信者さんと教会のものはこうしていくんだということを話したんですけど、教会の成り行きは、皆さんの成り行きとしていただいていく。そして今まではですね、そして皆さんの成り行きは、今まではちょっと、皆さんの成り行きを成り行き、私たちの成り行きを成り行きとして見てたんですけど、これからその目を外していこうかなと。皆さんの成り行きも私たち教会のものの成り行きとしていただいていきたいなということをですね、それが平泳ぎということなのかなと。もっと言うと、御霊様とかですね、よその教会と人たちともそういうね、こうしていく働きを なっていけばいいなと思ってますけど、まずは信者さんとの間でですね、信者さんの成り行きも私どもの成り行きとしていただきますので、皆さんも私が申すことであったり、教会の成り行きを自分の成り行きとして、それぞれの家業のところでですね、取り組んでいただきたいということが願われているんじゃなかろうかということを思わせていただきます。春秋、これからはご本部も哀楽の大祭も参拝させていただきますと申し上げました。まあ、皆さんにまでは強制するつもりはなかったんですけど、まずは私どもそういう姿勢で来年以降も春秋の大祭は臨ませていただきます。もし、皆さんの中でもですね、私もこの参拝させていただきたいということがあったら、来年ご本部でも哀楽でもですね、申し出ていただければですね、一緒におかげをいただかせていただきたいな。大祭一つもですね、皆さんと一緒にさらにですね、歩調を合わせて連動し合いながら、つながり合いながら進ませていただきたいと思わせていただき、今日はお祭りでございました。いよいよあさってはご大祭でございます。そういう一つアンテナも立てた上で、あさってのご大祭ともどもにいただかせていただきたいと思わせていただきます。60の手習い、50の手習いと言いましたけど、70の手習い、80の手習いという言葉もあるんですよ。年齢関係ないですね。今一度ですね、そういうですね、原点に戻ってですね、新鮮な聖火のようにね、みずみずしい、そして新鮮な心ですね、80歳でも70歳でも90歳でもですね、手習いにならせていただくという心がけでね、向かわせていただきたいと思いますね。ありがとうございました。